あなた、もう7時ですよ、と襖越しに細君が声をかけた。主人は目が覚めているのだか寝ているのだか、向こう向きになったきり返事もしない。返事をしないのはこの男の癖である。ぜひ何とか口を切らなければならないときは、うんと言う。この運も容易なことでは出てこない。人間も返事がうるさくなるくらい武将になると、どことなく趣があるが、こんな人に限って女に好かれた試しがない。現在連れ添う細君ですら、あまり珍重しておらんようだから、その他は押して知るべしと言っても、大した間違いはなかろう。親兄弟に見放され、赤の他人の形勢に可愛がらりょうはずがない、とある以上は、細君にさえモテない主人が、世間一般の淑女に気に入るはずがない。何も異性間に不人望な主人を、この際ことさら暴露する必要もないのだが、本人において存外な考え違いをして、全く年回りのせいで細君に好かれないのだなどと理屈をつけていると迷いの種であるから、自覚の一助にもなろうかとの親切心からちょっと申し添えるまでである。言いつけられた時刻に時刻が来たと注意しても、先方がその注意を無にする以上は、向こうを向いて運さえ発せざる以上は、その局は夫にあって妻にあらずと論定したる細君は、遅くなっても知りませんよという姿勢で、ほうきと畑を担いで書斎の方へ行ってしまった。やがてパタパタ書斎中を叩き散らす音がするのは、例によって例のごとき掃除を始めたのである。一体掃除の目的は運動のためか遊戯のためか、掃除の役目を帯びぬ我が輩の感知するところではないから、知らん顔をしていれば差し支えないようなものの、ここの細君の掃除法のごときに至っては、すこぶる無意義のものと言わざるを得ない。何が無意義であるかというと、この細君は単に掃除のために掃除をしているからである。畑を一通り障子へかけて、ほうきを一応畳の上へ滑らせる。それで掃除は完成したものと解釈している。掃除の原因、および結果に至っては、微塵の責任だに背負っておらん。かあるがゆえに、きれいどころは毎日きれいだが、ゴミのあるところ、ほこりの積もっているところはいつでもゴミが溜まって、ほこりが積もっている。国策の起用という故事もあることだから、これでもやらんよりはマシかもしれない。しかしやっても別段主人のためにはならない。ならないところを毎日毎日ご苦労にもやるところが、細君の偉いところである。細君と掃除とは他年の習慣で機械的の連想を形作って癌として結びつけられているにもかかわらず、掃除の術に至っては、細君が未だ生まれざる以前のごとく、畑とほうきが発明せられざる昔のごとく、号も上がっておらん。思うに、この両者の関係は、形式論理学の命題における明示のごとく、その内容の異観にかかわらず、結合せられたものであろう。